ます。今日も兄弟姉妹ともに集いあなたを賛美し、またこれから御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。どうぞ集います一人一人のうちに聖霊様ご自身が直接触れてくださり、必要な教え、力、また気づきを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。はい、ではですね、最近ですね、続けて神を愛する、人を愛するということを学んでいます。はい、聖書の中心の教えは、はい、2つです。何でしたでしょうか。答えを待って発言しましょうね。
神を守り美しい、
はい、神を愛し人を愛すということですね。はい、そこでイエスは彼に言われた、まあ、大事なことはですね、知ってる知ってるじゃなくてですね、行いましたかということなんですけども、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが第一の戒めですね。次に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切ですとあります。はい、この数ヶ月、3ヶ月ですね、学んだように十戒、皆さんがよくご存知の十戒の1から4は第一の戒め、神を愛せよということですね。それから5回から10回は第二の戒め、人をあなたの隣人を愛せよということです。神を愛するとは神の命令を守ることですとあります。そしてそれは重荷とはなりませんね。命令って言ったらちょっと重いなとですね、普通思いますが、重荷とはなりませんとあります。はい、では実際にですね、実会、今日は実会を振り返ってみたいと思います。皆さん見ないで言えますか。じゃあ最初だけ言ってみましょう。最初はじゃあ見ますね。じゃあ見ましょうね。はい、じゃあ皆さんと一緒にゆっくり読んでいきたいと思います。第一、はい、私のほかに他の神々があってはならない。はい、2、自分のために偶像を作ってはならない。第3、神に主の御名を乱れに唱えてはならない。第4、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。はい、次ですね。第5、あなたの父と母を敬え。第6、殺してはならない。第7、勧誘してはならない。8、盗んではならない。9、偽りの証言をしてはならない。10、あなたの隣人の家を欲しがってはいけない。そうですね、はい、これらの戒めを守ることが神様を愛するということですと聖書は言っています。私たちは神様を愛しているでしょうか。また人を愛しているでしょうか。今日一つずつですね、検証していきたいと思います。愛してる愛してるって言ってるけど、じゃあ本当実はどうでしょうということですね。旧約の命令は古くてもう使われないのではないですか。旧約は終わりましたよねっていう人もいます。しかし律法についてですね、新約聖書でイエス様はこう言われています。まことにあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就します。だから 戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますとありますね。だから旧約も新約もですね、神様の律法は変わらないのです。最初から変わりません。ではですね、具体的にこれ一つ一つ検証しましょう。今日はですね、私はどうしてでしょうかということですね。人のことではなくて、私は神様の戒めを守っているでしょうかという視点で見ていきたいと思います。まず1回、私の他に他の神々があってはならない。これ一緒に見ます。自分のために偶像を作ってはならない。はい、これに関してどうでしょうか。皆さん、はい、あのですね、時々ですね、私はキリスト教を信じてますけど他の人はそれでいいんじゃないですかという声よく聞きます。皆さんどうですか。そういう考えですか。私はたまたまキリスト教を信じてるからで、ね、宗教はたくさんあるからどれでもいいんじゃないですか。ただ私はご縁があってイエス様を信じてキリスト教クリスチャンになりましたっていう方はちょっと手を挙げてください。じゃあ手を挙げてない人はどういう、あ、強くしまそうですか、はい、
ご縁があって
ご縁があって
導かれました。
まあ、ご縁はあったんだと思うんですけど、じゃあ他のでもよかったですか。キリスト教じゃなくて、そこちょっと皆さんね、もう実は処方ですけどとても大事なところなんですね。あの、ああ私は他の神々あると思ってないと言いながら実はそう思ってるってところがあります。あの、日本には八百万の神ありますね。で、世界に三大宗教があります。で、三大宗教は日本と世界でちょっと違うんですけど、アジア圏では仏教も入ってるんですけども、その中の一つだから、まあ、西洋的でちょっとね、あのちょっとおしゃれだし、だからクリスチャンがいいかなという、まあ、そういう軽い気持ちではいないと思いますが、神様がここで言われているのは私の他にはないってことなんですよ。イスラム教があろうと仏教があろうとユダヤ教はちょっと微妙ですけれども、何があろうと神は私の他にないということなんですね。ということは他の神と言われているのは全て偶像です、偽物です、ね、だから神を信じているというのはイエス・キリストを信じている私たちだけなんですね。そのことをぜひ覚えておいてください、はい、それと偶像を使ってはならない。像ですね、もちろん像もここはあの仏像とかですね、そういうものを作ってはない。でもそれ以外にあります、偶像になるものが。何があれでしょうか。一つ言ってください。
石、
まあ石もですね、石も拝めばいわゆる拝む対象ですねとなるのは何でもなります。
お札、
はい、そうですね。だから実は何でもなりうるんですね。例えば、まあ、アイドルとか言いますよね。それもイコール偶像ですけども、今推し活とかありますけども、それもまあ、好きな歌手とか、ね、応援してるにとどまればいいんですけれども、それ以上に自分の中心にですね、その存在があった場合、ある場合は偶像になります。ですから気をつけましょうですね、はい、では次ですね、第3回、主の御名を乱れに唱えてはならない。これがちょっと分かりにくいですけど、誰か説明できる人いますか。 みだりに唱えてはならない。はい、どうぞ。
映画とか見ると、はい、オーマイガーって
、はいはい、そうですね。それも、まあ、良くないんですね。ジーザスとかですね、はい、それはもちろん良くないです。その他にですね、クリスチャンが陥りがちなことがあります、ね、私たちは主の御心を求めますね、お祈りしますね、でどうしたらいいですかと。しかしそこに本当の御心ではなくて自分の考えを置き換えてですね、主がこう言われましたとかですね、御心ですという場合があります。でそれが本当に神様からのものでなければ皆を乱れに唱えているということ、神様のイエス様のお名前を勝手に使っているということになりますね。以前ですね、ちょっとある兄弟がいたんですけども、独身の兄弟で、で綺麗な方を見るたびに御心だって自分のね導かれる相手だというふうに言っていたことがあります。それも御心ではなくて自分勝手な考えですね、希望願いを言っていただけです。だからイエス様の勝手にですね、イエス様を持ってこないように気をつけましょう。はい、第4ですね、はい、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。これは安息日と礼拝とどう違うかということもありますのけど、ちょっと細かいことは省いて、今私たちはイエス様が復活された日にですね、その日を記念して集まっています、はい、では次ですね、はい、これが神様を愛するという具体的なことです。次に5から10はあなたの隣人を愛せよという命令の中のですね、6回です。まずあなたの父と母を敬え、皆さんこれどうでしょうか。あなたのお父さんとお母さんを敬っておられるでしょうか。今日具体的にですね、自分のことを振り返ってみてください。両親といえですね、不完全です。だから良かれと思っても子供を傷つけることも多くあります。だからですね、子供の時にですね、親から受けたと仕打ちと思って、またそれを許せてない人もいるかもしれません。もしそうであればですね、私たちは悔い改めていきたいと思います。今日はですね、自分の内側を探ってみてください。あなたのね、父と母を敬っていますか。自分に問うてください。もしですね、少しでも何か気になることがあったら、改めて主の前に出てですね、悔い改めていきたいと思います。で自分一人でできないときは牧師先生とか先輩のですね、兄弟姉妹の助けを置いてください。はい、では次に行きますね、はい、殺してはならない。もちろんここにですね、人を殺した人はいないと思います。しかし聖書はですね、心の中のことを問うています。もしあなたが相手を憎んだり怒ったり怒り続けていたりですね、無視、もうああいう人は知らないと無視しているようなことがあったら、聖書はそれは心の殺人であると言っています。心の中の殺人も犯してはならないと聖書は言っています。でこれはあり得ることですね。だからどうぞ今日ですね、皆さんの心の中を探ってみてください。まだ許せない人がいないでしょうか。今もですね、怒り続けている人はいないでしょうか。どうぞ自分を探ってください。じゃあ次ですね、第7、勧誘してはならないですね。もちろんそうですね、 カインは偶像礼拝の罪に等しいと聖書は言っています。ですね、はい、次ですね、はい、次は9に行きます。偽りの証言をしてはならない。これは事実でないことをですね、自分の都合によって人の前に言ったりですね、証言したりすることを禁止しています。もちろん当然のことですけれども、ありえないことでもないんですね。やっぱ生活の中で自分の都合が悪かったら、見てなくても見ましたと言ったりですね、いろんなことがあるかと思います。それも自分自身のですね、心の内を探ってみてください。はい、次はですね、8と10を一緒にします。8は盗んではならない。あなたの隣人の家を欲しがってはいけない。もちろんそうですけど、欲しがるからですね、盗みに至ったりします、ね、貪欲ですね、はい、これは以前も話しましたけれども、アーサー・ピンクという神学者はその著書実戒の中で、盗みの根は神が割り当ててくださった分け前に対する不満であるです、ね、この世はまあ貧富の差もあります、ね、外から見たら本当に豊かで幸せそうな人もいます。で、一方自分は貧しいと思ってしまうかもしれません。それをですね、不満に思ってしまいます。また人のものをひどく欲しがることですと書いています。神様が盗んではならないと命じられるのは、自分の持っているもので満足すべきであると教えておられるのです。また盗むことがないように、あなたの生活に必要なものを神は備えてくださるという約束もあります。それなのに盗みとするをするとは、神様への不信仰なのです。もうすぐですね、グループタイムに入ります。1回から10回まで、まあちょっと走りですね、急いで検証しました。本当はもっと一つ一つですね、皆さんに検証していただきたいと思います。正直になって心に責められることがあればね、後からでも牧師先生に話して祈っていただきましょう。これはとても大切なことです。もしですね、私たちの良心が傷んだままそのまましていれば、私たちは前進することができませんし、主の祝福を十分に受けることができないからです。はい、まあ、今まで、命令実戒について見てきました。またですね、これは愛するということでしたけど、愛するとは関係を大切にすることであるということも教えられました。神を愛するとは神様との時間を共にすること、神様の喜ばれることをすること、また一方で悲しませることはしない、ね、他の神を作ったり拝んだりしないということです。ですから神様はこうしないようにって言われたことを守ればですね、神様との関係は本当に親密になっていきます。次はですね、人を愛するとはまた関係ですから、その人と時間を共に過ごすこと、相手が喜ぶことをすること、また相手を悲しませるようなことはしないということですね。人を尊重し人を傷つけない、また人のものを欲しがらないことです。まあ、他にいろいろたくさんあると思いますが、今からそのことについて話し合っていただきたいと思います。質問です。グループタイムの質問ですね。はい、これはですね、はい、 まあ、神様を愛するということは神様の戒めを守ることでもあり、神様との関係を大切にすることだと言いましたが、ではそれは具体的にどういうことでしょうか。どうしたらいいんでしょうか、ね、一番目が神様との関係を大切にするにはどうしたらいいか。二番目、人との関係を大切にするとは具体的にどういうことでしょうか、まあ、人とは配偶者、子どもたち、両親、友人、同僚、上司、兄弟、姉妹とあります。でこのことについて具体的に、話していただきたいと思います。時間はですね20分で30 11時35分までこのことを話していただきたいと思います。また神様を愛するってどういうことか、神様の戒めを守るってどういうことかということもですね、一緒に話していただきたいと思います。はい、いいでしょうか。はい、ではお祈りで始めて、久しぶりですのでグループのルールの確認をした後に最後もお祈りして終わってください。はい、ではスタートしてください。ちょっとグループ分けします。はい、たくさんですね、お話できて感謝でした。はい、神を愛するとは神様の戒めを守ること、それは神様との関係を守り保つことであると学びました。神様との関係、人との関係を守り大切にしていきましょう。で今からですね、すいません、ですね、まあ牧師先生も香港レポートされましたのでダブル読はたくさんあると思いますが、私も香港で学んだことを少し明かししたいと思います。ちょっと待ってですね、はい、はいですね、シェパードチャーチですね、ベン先生が、まあ、主任牧師をされていた教会なんですけども、香港の教会で1000人ほど所属する教会ですが、通常は10のコングリゲーションに分かれています。まあ、改宗ですね、教会っていう名前を使ってないんですね。はい、平均すると100名の人たちが毎週集います。場所と時間はいろいろです。本当に私たちが2カ所行ったところは、まあ、倉庫なんですよ。ビルというより倉庫です。倉庫の一室、まあ、2室を借りてあったのでそこでありました。そこにですね、それぞれに各コングリゲーションにスタッフと呼ばれるリーダーが数名います。日本でいうと協力牧師、牧師という名前もあまり使わないんですね。でコングリゲーションの中に、それぞれ10名、セルはですね10名以下になってます。5、6人だったりですね、4、5人だったりのセルがあります。ですからこれ割ったらですね、かなり1コングリゲーションに10以上のセルがあるってことですよね。で1週間に1回はセルの集いがあります。同世代のセル、セルはですねいろんな特徴があります。若い人たちとかですね、ちょっとシングルマザーとか社会奉仕に熱心なセルとか様々ですが、セルはセルで主体的に活動しています。しかしですね、大切なことはセルに、まあ、任せっぱなしではなくて孤立してないんですね。困ったことがあったら他の人たちが、またリーダーたちが助けますし、また他のセルの人たちも協力して実際に行動しています。でその中で私たちはですね、2つのコングリゲーションの礼拝と、またスタッフミーティングですね、下の方にありますがミーティングもたくさんあります。コアミーティングというのは牧師のミーティングですね。でスタッフミーティング、スマートチームミーティングといっぱいあります。でこのコア牧師というのは実は あのシェパードチャーチ以外の教会の先生たちです。これなんですけどね、この、分かりますかね、右が、皆さんの向かって右側の 1,2,3,4,5 と上の女性がみんな他教会の牧師先生たちです。でその牧師先生たちもあの定期的にですね集って交わっておられます。先ほど M 兄弟からもですねありましたように、私たちがですね初期の頃、教会はね建物でもない組織でもない人だという強調されてましたけども、あのそこでですね集会に集うことを軽視してしまったっていうですね、経過もありました。またあのコロナという時期もあってですね、集わないようになったこともありました。しかしそれは誤解と勝手な解釈でありました。彼らは私たち以上に集まっていますね。コングリゲーションとかセルとかまたリーダーとかもういつも集まってるんですね。そして相手をよく理解して助け合っています。私たちの問題は集うことが必要とか必要でないということではなくて、集って何をするかが問題なのです。彼らは本当によく相手を知ってますし、祈り合ってますし、助け合っています。はい、ですね。これがですね、まあ、これはスタッフミーティングの後の写真です。これが全員ではありません。もっとたくさんいましたけれども、その中でですね、ミーティング中に 2,3 歳の女の子がある人に連れてこられました。その女の子は別のシングルマザーの子供であり、交代でですね、教会の人が交代でお世話をしているのだそうです。だから別あのその女性お母さんはシングルマザーのセルに属していますが、他のセルの方もですね、できるときはちゃんとお世話をされているということでした。コングリゲーションやセルに分かれていても、みんなに守られている、お世話されている、愛されている、これがシェパードチャーチの特徴でした。愛するとは愛を実践すること。全員が神様に従い神様の働きをする。通常は毎週1回コングリゲーションごとに集まり集会があります。賛美、報告、メッセージ、献金もあります。まあ私たちと同じようなですね礼拝、ちょっともっとフランクですけれどもあります。でその他にですね、彼らが大切にしているのは6日間です。1週間の間に御言葉を実践します。セルの集まりで交わり祈り合います。また自分たちの問題解決を求めるだけでなく、周りの人たちのために祈り行動します。あるセルではシングルマザーの子育てを手伝い、あるセルでは貧しい人たちの援助をしています。それぞれにですね活動しているのです。そこが大きな違いかなと思いました。あ、ここでちょっと紹介しますね。皆さんマイケルと純子さんは知ってますか？
はい、
はい、これがマイケル、わかりますかね。マイケル純子さんですね。この人が名前
まあ
牧師夫人です。別の教科の
吉川先生、
うん、
後ろに細い棒があるから棒でそれをさせてください。こっちから
どれ、
はいはい、これでさせてください。
マイケルですね。で純子さんですね、今香港に帰ってます。でこの方は先ほど牧師なんですね。牧師夫人です。他教会のです。スマートチームですね。そして
カーマさん、
それとですね、あの今日本に来てる宣教師がいます。ダブルダディ、あ、
エディさん、
エディあ、この人がエディさん この人もエディでダブルエディって言ってますけどもこちらは今東北に選挙に来てますけど北陸に移動する予定で、このエディは北陸に福井ですね、
福井県
に選挙に来てます。この人がこちらのエディさんの奥さんと子供さんね。でこの人はキャッシー、誰か会った人があるかも、あ、エディさんね、キャッシーって言って日本に何度も、ね、選挙に来てるところ、カーマンさんも実は知らなかったんです。何度も日本に来たことがあるそうです。九州にも来たことがあると言ってました。で、この人はあのスマートチームの人ですね。ちょっとこの人は名前わかりませんが、はい。なんかすごくですね、あの
親しくしていただきました。はい。で、これがですね、ベンさん、ベンさんですね、分かりますよね。と上がダニーって言います。ダニーって呼び捨てなんですけど、あのダニー牧師先生です。ベンさんの後継者です。だいぶ若いですね。50代だと思いますが、はい。シェパードコミュニティって言うんですけど、常に外に向かっています。私たちが香港に着いた翌7日にベンさんとダニーさんはヨルダンから帰国しました。その夜私たちは食事を一緒にいただきました。これがその時の写真ですね。また11日、スタッフ全員の集いが終了するとすぐにパキスタンへ旅立たれました。どちらもイスラム国で福音宣教が難しいところです。そこで宣教している人たちを励ましに行くのだそうです。この2人はとても仲が良くてですね、常に一緒に行動しておられます。これはですね、あの下の方がベン夫人ですね、シンシア夫人、はい。ベン夫人、シンシアに会えたのも感謝でした。シンシアさんも十数年前までは日本によく来られていたそうですが、残念ながら私たちはその時は会えませんでした。何度も海外に選挙に行かれているベンさん、家族、特にですね夫人の理解と協力が必要です。あの穏やかなお顔を拝見して納得がいきました。シェパードコミュニティは開拓2年目から短期選挙に行きました。マカオに派遣されたイザベラですね。これはですね、
イザベラさん、こちらがイザベラさんね。イザベラさんは2年間でマカオ2番目に大きな教会を作ったそうです。
マカオというのはですね、あの宣教師の墓場と言われているようなところだそうです。そこでそのような働きをしました。1年間に6つのセルを作ったそうです。開拓して間もない頃、2年目ですよね。また人もまだ少ない時から彼らは宣教に行き外に出て行きました。周りからはクレイジーと言われたそうです、ね、教会始めて2年以内に、また人数もまだ10人もいないような時に海外に積極的に出て行ったのでクレイジーと言われたそうです。このイザベラさんも実は九州コーチングでですね、オンラインですけども話をしていただきました。彼らはとにかく外に出かけました。公園やマクドナルドに、若者や工場で働いている人たち、必要のある人たちに声をかけます。正しいこと、必要なことをすると決心したからです。そのパイオニアスピリット、開拓精神が今も根付いていました。お金がなかったら主に頼って祈る。お金がないからこれはしないとかできないとは言わなかったそうです。まず必要なことがあったら、するべき正しいことがあったらする という精神ですね。あとはあの神様がしてくださるという、そこで彼らは信仰が強められました。大事なことだったらとにかくやってみる、 Just do it、ね、文化ももうすぐ終わりますか。文化もスピリットも違う日本の状況下にありますが、私たちも刺激と挑戦を受けてきました。同じことはですねしなくても私たちにもできることがあると思います。できることから始めましょう。 Just do it、はい、では、はい、じゃあ皆さんで言いましょう。 Just do it、はい、ではお祈りして終わります。はい、ハレルヤ、天のお父様感謝いたします。今日も、御言葉を通して兄弟姉妹と共に分かち合うことができ、また香港のシェパードコミュニティのお証しもすることができました。本当に、パイオニアスピリットがあります。私たちも主よ、ここで何をしたらよいか一人一人にあなたがビジョンを与え、またそれをなすスピリットも与えてくださっていることを信じて感謝いたします。私たちもできることから始めたいと思います。イエス様どうぞ導き力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン、
はい、では牧師先生とお代わりします。
皆さん、あの今